それらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに口をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供は あそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀などを自分の手に取り、二人は一緒に住んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上に焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほぐろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなた方が神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
それでは一人子を抑えたということで、中西先生にメッセージを取り入れていただきます。お願いします。
おはようございます。2020年にオリンピックの開催地は東京と決まったわけですね。あと7年後ですか、私も含めて年配の方々、アブラハムのように長生きされて、私と一緒に2020年の東京オリンピック観戦したいと思いますね。さて、今日の箇所はそのアブラハムですが、人生で最大の試練を経験いたします。で、その試練ということを通して、実は彼が信仰の父と言われるゆえんとなった出来事でもあったんですね。今までアブラム書がずっと見てまいりましたけれども、アブラムの弱さも随分一緒に見てきたわけです。信仰の人とはなかなか言い切れない、そういう面があったと思いますね。しかしこの場に及んでアブラムはまさに信仰というものを決断してするんですね。それゆえに後々に世界中でアブラハムは信仰の父と言われるような経験、またこの場面は映画、小説、絵画、さまざまなところで描かれているわけです。まあ私たちもアブラハムのような試練を経験することはまずないかもわかりません。でも試練は多かれ少なかれあるし、そういう時にこの聖書の箇所を通して神の御心を知って従っていきたいとこう思うんですね。で、一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、雨の 日曜日でありますが、この第一礼拝に導かれて、遠くから近くからそれぞれ集められて、今、御前に礼拝を捧げています。あなたの御言葉の真理、この御言葉の真理を通して、私たちも探られ、あるいは整えられ、また、あなたの御心に生きることが何であるか、どうぞ知らしめてくださいますように。語りのしもべを気になる方々、お一人お一人の心を整えて導いてくださるように、尊いイエス様の御名をとして祈ります。アーメン。最初に、この試練の重さっていうのを、やはり考えたいと思うんですね。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に来なさい。そして、私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。つまり、我が息子を神に捧げようという残酷極まりない命令を神から受けるんですね。まあ世の中に親と子の結びつきということほどある意味では深いものはないと思いますね。だからこそ子供に先立たれるということでさえも親はどんなに悲しみの中に突き落とされるかということも思うわけですね。ましてや、その我が子をほふりなさいとは一体何事かとこういうことになると思うんですよ。ここに絵画と先ほど言いましたけれども、これはオランダの光の画家といわれるレンブラント。多くの画家がこのアブラハムがイサクを捧げた場面を描いておりますけれども、皆さんから見えるでしょうかね。わかりますか？年老いたアブラハム、100歳で息子イサクを産みますから、おそらくは12、3歳と考えたら110数歳。もう白髪交じりの老いた父親です。イサクがくくりつけられています。おとなしく寝そべっておりますが、これからほふられようとしているわけですね。アブラハムの大きな手で、イサクの顔を覆います。そしてここには刀があります。そして刀を持ってアブラハムがイサクをほぐる、まさにその場面なんですね。その場面のところに天使がアブラハムの腕を掴んで、もうよいということでこのところを示しているわけですね。この絵を見るとまず知っている人はあの場面と思いますし、知らない人も幼い少年を刀でほふるとは気が触れたのかと、殺人でもするのかと、こういうような思いがあると思うんですよ。この命令を神から受けた残酷極まりない、この命令の重さ、それだけで十分重いわけです。しかしもう一つの重さがある。それは神様の意図がわからないということですよ。十数年前、約束の子を神の深い憐れみ前回見たわけです。与えてくださったんです。その与えてくださった神が、その神が我が子をほぐりなさいとは一体何という理解しがたい、矛盾に満ちた、神がわからない、そういう思いがアブラハムにはあると思うんですね。信仰者として従っていくときに、まあ聖書を読んで本当にそうだなと思う面もある。しかし一番悩まされることは、なぜなんですかって思ってしまう理不尽のように一見見える、そういう言葉に直面いたしますと、もう二の足も三の足も踏んでしまう。従いきれない。こういう二つの大きな大きな試練というものをアブラハムは経験したんですね。これだけでも皆さんは この試練がいかに過酷であり、残酷であり、また信仰のふるいにかけられるような、神に従っていっていいのかどうかということも考え込んでしまうような命令であったということは理解できると思います。しかし、第二に考えたいこと、これが中心でもあるんですが、一体この試練で問われているのは何なのかということなんですよ。神様は何故にこんなひどいと思われる命令をお与えになるのか。これが聖書というものが、ある意味ではご利益でホイホイホイホイと人間におべっか使うような神のご利益をあげつらわれて従うというものではない。人生の大きな大きな神が挑戦してくるような、そういう現実、真実、そういうものに直面するわけです。で、これを理解する。何故に神はこの試練を通して、アブラハムに示そうとされているのか。それを理解する鍵が、二節にありますね。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、あなたの子と言っただけではなくて、もう一度、あなたの愛している一人子と言います。神様は、アブラハムがイサクをどんなに愛しているかということをご存知でした。あなたの子、あなたの愛している一人子。この中に、アブラハムの心境が見事に言い表されていることを、感じますし、また彼がどのような思いで育て上げてきたか分かります。考えてみますと、アブラハムにとってイサクは目に入れても痛くない子供であるわけです。しかしですね、その愛する子もまた神がくださったものであるわけですね。それがいつの間にか神が与えてくださった我が子が与えてくださった神よりも大事になっていく。いつの間にか神様が大事と思っていることが神様よりも神様がくださったものの方に重きを置いていく。これは我々がいつも思わされることです。というのは、私たちは裸で、太陽出て裸で賢いに帰るんです。読む気が変わった通りです。そうでしょ？生まれた時にお金を握って生まれてくる子はおりませんし、地位も名誉もない。全く裸で生まれてきたんです。ゼロです。そして死ぬ時にも裸で賢いに帰るんです。お金を持っていけません。そういうものです。ですからこの地上でいろいろなものが蓄えられたり子供が与えられたりさまざまなことがあると思いますが、これは全部神がくださったものです。神がくださったものであるにもかかわらず、いつの間にか与え主よりも与えられたものの方が大きい意味が出てしまう。命も家族もお金も仕事も神様からいただいたものですよね。それがいつの間にか我がものになる。そうすると執着が生まれます。手放せなくなる。本当はいつかは手放さないといけないわけです。そうでしょ？死ぬ時には全部手放します。けれども執着して掴んでいると離せなくなる。離せないから問題も出てくる。手放さねばならない時があるにもかかわらず執着が生まれて握りしめてしまう。そして信仰の本質から言えば、与えてくださった神様よりも与えられたものの方がより大事となってしまうというのが我々の問題。 この試練はそういう問いかけなんです。あなたにとって一番大事なものは何ですかということでしょう。あなたにとって一番大事なものはあなたのお金ですか、健康ですか、家族ですか、仕事ですか。全部神様はあれに深く与えてくださってるんです。でも一つのことはいつもここに留めていないといけない。すなわち与え主が全てです。与えられたものではなくて与え主こそが崇められ尊ばれ重んじられなければならない。それが神がアブラハムという人物に語りかけようとしておられる試練の本質なんですよ。私が34歳の時にちょうど28歳でこの地に来まして開拓伝道をいたしました。まあ、ゼロからの開拓であったので何も本当になかったんですね。で、6年かかって経済的な自立をすることができました。そしてちょうど6年、34歳の頃というのは駅前の伝道のことを通して2人の男性が導かれ洗礼を受けることになっていました。そういう矢先、夏が終わりまして秋に洗礼を受けるという時であったんですが、前々からどうも痛みがありましてヘルニアの手術をしないといけないということになりました。まあ、腸ヘルニアですね。で、病院に行きましたら、例えば説教で行きむでしょ、私が。もう痛いんですよ。でも痛い顔はできないので必死でこう我慢してるんですけども、やっぱり痛んでいくとバッと破裂しないかなと思うような、そういうこともあるので、これも手術しかないと。で、病院で日にちが決まりまして10日間の入院と言われたんですね。それでその時にはもう今は退職してアメリカに戻っていらっしゃいますが、総理先生に来ていただいて説教してもらいました。で、日曜日、まあ、カーテンを引きまして、神様、今日はここで礼拝をさせていただきますと言って、まあ、御言葉を読んでお祈りをして、そして、まあ、あの頃は30人ぐらいでしたから名前挙げてもすぐ祈ることができますね。一人一人名前挙げて、で、誰々さん、誰々さん、誰々さん、この奉仕、あの働き、まあ、そういうことを祈ってきました。で、ああ、この洗礼を、この私が退院したら、しばらくしたら洗礼してやる、その方々のためにも祈っていたんですね。私がいないということで休んだりすることがないように、神様どうか守ってくださいと、こういうようなことも祈って、で、その一人一人名前挙げていたときに、まあ、カーテンがこう引かれてたんですけれども、まるでカーテン越しに太陽の光が閃光のようにスーッと入ってくるのを私は、まあ、目をつぶっていましたけども感じました。何か不思議な光というのを直感的には、もちろん太陽は差し込んできたのかもわかりませんけど、むしろ心の問題のような。で、その時に私の羊を養いなさいという言葉があったんですね。有名なヨハネ伝の言葉、最後の言葉ですね。私の羊であって中西お前の羊ではありません。私の教会であってお前の教会ではありません。そんな言葉は書いてないけど、そういう響きで迫ってきたんですね。私の羊を飼います。思わず本当に目が開いてしまったんですよね。そして襟を正して座り直しまして、神様、もちろん分かっているつもりではありましたけれども、あなたの羊であり、あなたの教会であります、それを深く示された経験だったんですね。私にとってはね、このアブラハムとイサクの話とすれば、アブラハムにとってのイサクは私にとっては教会やったんです。皆さんのね、イサクがあるでしょう。仕事ですか、 子供ですか、お金ですか、あるんですよ。それがいつの間にか知らず知らずのうちに与えてくださったお方よりも与えられたものの方がしがみつくんですよ。34歳の時に私はその経験をいたしまして、もう一度こう再献身というか、神様あなたに全てをお捧げしますというか、そんな祈りをしました。だからこの話は何が問われているか、これを読むとひどいな神はって思う、そう思う、確かにもそういう面もあるけれども、神の意図は信仰の究極的な問題ですよ。そこを神は問われたんです。アブラハムであればこそ問われたんです。そして皆さんがもし信仰の生涯というものを本当にダイナミックに生きたい、力強く生きたいと思われるのであれば、そういうことに対して答えはどこかで出す必要がある。第2、第3、第4のものを第一にしていたら、大きな祝福というものを経験することはすごく時間がかかったのかね。アブラハムは完全とまさにほふる、そのようなところにまで来た。しかしね、第3に考えたいことはね、アブラハムはどのようにしてその試練を乗り越えることができたかということなんです。イサクを捧げよ、その通りであるわけですけれども、そのイサクは神が与えてくださった子供ではないですか、約束の子ではないですか。そのイサクを捧げれば終わりではないですか。あなたの約束も子孫の民族も何もかも終わりになってしまうでしょう。そういう中で悶々とする中でたどり着いたアブラハムの答え、それが聖書に載っております。新約聖書を開けてみましょうか。ヘブル人への手紙の11章新約聖書のヘブル人への手紙の11章の17節から19節まで、439ページですね。ヘブル人への手紙の11章の17節から、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。つまりアブラハムは考えに考え、祈りに祈り、到達した答えは、神が一旦約束されたことを保護にするとか無駄にするとかいうお方では全くない、自分の不真実にもかかわらず常に信じてあられた、その神の命令であれば間違いはない、復活信仰というものがここにあるわけですけれども、まあ新約聖書以降の我々が生きているこの時代においてはイエス様の復活ということがあるので、アブラハムよりももっと信じやすいかもわからない。しかしアブラハムの時代に復活そのものが見たわけではないわけですから、そういう中では難しかったかもわからないけれども、ただ言えることは神に従って間違いはないっていうことだったと思います。なるほど理不尽、なるほど不可解、そういう命令ではあるけれども、一体何が問われていたか、それは与えてくださったお方よりも与えられたものの方にしがみついている自分ということが深く示された。我々も、私もお明かしをしたように、牧師であれる誰であれ、何らかの間にいつの間にか与えてくださったお方よりも与えられたものの方がより大事に思ってしまう。それが取られたりいろいろすると文句を神に出す。 全く考えられないことをやってしまうのです。そのことにおいて神が間違いがない、従って間違いはない、もしもほふる現実があるとしても言われた神に間違いはないのだから、よみがえらせることもなさるのだろうという復活信仰に至る。ここがアブラハムが信仰の父と呼ばれたゆえんなんですよ。今までのアブラハムは、まあ本当に信仰の父ですかと言いたくなるような無様な、恥ずかしい、罪深いアブラハムを私は多少誇張しながら語ってきました。しかしここでアブラハムの素晴らしさをここで挙げておきたいと思います。私の経験からでも思うことは、第一の方を第一にするということは意識してできるものではないんです。そんな意識は大した信仰の大きなチャレンジにならない。自然に何かの流れの中でそこまで突き詰められていくというか、その中で分かりましたっていう時があるんですよ。そういう経験の中でアブラハムが神様に間違いはないっていう信仰によって捉えた。それが大切なことなんですね。神様はあなたは一人をさえ惜しまずに捧げたと言ってくださいましたけれども、厳密な意味で捧げたんではなかったんですね。ほふってないんだから。でも称賛してくださったんです。捧げたと言ってくださったんです。で、翻って思うことはですね、このモリアの地というところでアブラハム・イサクを捧げましたが、この同じモリアの地で伝承によれば、岩場のゴツゴツしたこのモリアの地こそがゴルゴダのあの丘とも言われるし、ソロモンが与えた神殿の場所とも言われる伝承があります。つまり神はイサクをアブラハムが捧げたその場所に、なんとご自分の一人子を十字架にかけてまさにほふってくださった、あなたのために。その神の愛、その神の愛に応えるときに、我々は神がどんなに慈愛に満ちたお方であるか、また我々がどんなに打算的になりやすいか、また信仰の本質から離れやすいかということも思わされますが、同時に神の憐れみ深さを思います。皆さん、ぜひこの箇所を通して、あなたの遺作は何ですかと考えてください。文字通り子供であるかもわからない、仕事であるかもわからない、あなたのしがみついている何かがある。その遺作を与え主よりも大事にしますかと問われているわけですね。しっかり覚えたいと思いますね。お祈りして終わります。恵み深い天の父なる神様、最大の試練がアブラハムを襲います。まさに残酷極まりない命令、また神がわからない、一旦約束された子供を与えてくださったにもかかわらず、その子供を保護よとは一体何ということですかと理不尽な思いをしたアブラハム。しかしアブラハムはやがてその後に行動を開始します。おそらくはあなたの愛する一人子と言われた時に、自分にとって裸同然で生まれてきた自分、その自分がいつの間にかたくさんの所有物を与えられ、子供まで与えられ、富もまた信用も全ての恵みを与えられてきた、その恵みを与えてくださったお方を打ち忘れて恵みにしがみついている自分というものを示されたことでありましょう。私自身もこの牧師としての経験の中に大きな34歳の時の経験がありました。 そしてまたそのことを通してあなたが何を願っていらっしゃるのかということもわきまえさせていただきました。天の父様、お一人お一人それぞれの持ち場立場で遺作があろうと思います。どうぞいつかは手放さねばならない、そのような宿命の中にあるものをあなたはあえてその前にそれをチャレンジを与えられます。そのチャレンジに正しく応答できますようにこれから祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。